皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒にディボーションをしてまいりましょう。今日の聖書箇所は、神様がサムエルの名前を呼んで、これからご自分がイスラエルにしようとされている裁きについて語られる場面です。
サムエル記第1:3-14。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言ってエリのところに走っていき、はい、ここにおります、私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない、帰っておやすみ、と言った。それでサムエルは戻って寝た。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは、主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ。今度呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております。と申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川、生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。
2節3節を読むと、エリは自分のところで寝ていたのに対し、サムエルは神殿の箱が置かれている主の神殿で寝ていたと書かれています。エリは自分の目が霞んで見えなくなっていた。年齢的に視力が衰えていただけではなくて、一説に、その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったと。目が霞んで見えない。これは霊的な盲目状態。神様の言葉に対する期待感が乏しい状態を指しているように感じます。一方サムエルは、主の臨在を示す神の箱が置かれている神殿で寝ていました。いつでも主の御用のために起き上がれるように、聞き耳を立てていたのですね。私どもの集う教会で、病院の当直の仕事を始めた方がおられます。家に帰ってきて寝ていても、小さな物音に反応して、すぐ起きてしまうようになったとお話ししていました。サムエルは、主が語られるぞという期待感が、絶えずあったように思いますね。私たちは主が語られるという期待感、霊的敏感さを保ちたいものですね。消防士や救急隊員がいつでも出動準備をしているように、主の語りかけを聞いて動く準備を、私たちはどのようにすることができるでしょう。例えばディボーションの時にノートとペンを準備していつでも書けるようにするとか、教会のリーダーの奉仕の連絡に迅速に応答するとか、携帯やスマホを身近に置くように、御言葉のカードをポケットに忍ばせて断るごとに見るなど、自分にできることを考えてみようではありませんか。エデンの園でアダムは罪を犯した後、あなたはどこにいるのかと尋ねられた時に、主の御顔を避けて 木の間に隠れました。罪を犯して告白していないという状態だと、神様に対して聞く耳を持つことができなくなってしまいます。あるいは何か別なことに夢中になり、今手が離せないので話しかけないでほしい。そんな態度を神様に対して私たちは持ってしまうかもしれません。主の語りかけを聞くことや応答することを面倒くさがるということがあるとしたら、これは最高にもったいない人生になってしまうと思うんですね。5節から8節を見ると、サムエルは主から名前を呼ばれてエリのところに3度も走って行きました。7節にあるように、主が直接自分に語りかけられるという体験がそれまでなかったようです。自分が仕えている指導者を通して、主よお話しください、しもべは聞いております、そのような祈りを実践されました。私たちも日々ディボーションや聖書通読、また日曜礼拝を通して個人的に神様が自分に強くあることを語りかけているな、そういうふうに思いながらもどうも確信が持てない、そういう時はいかがでしょう。霊的な指導者に相談してみてはいかがでしょうか。主からの語りかけを確信できるヒントが与えられるかもしれません。サムエルが主から聞いた言葉は決してワクワクするような知らせではありませんでした。13節を見ると、エリの家を永遠に裁く。14節、エリの家の咎は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはない。いずれもこれは厳粛なメッセージですね。今日のディボーションで、私は永遠に許されない罪を犯してないだろうか、心配している方はいらっしゃいませんか。ここでの罪の中身というのは、13節で示しているように、エリの息子たちが呪いを招くことをしているのを知りながら思いとどまらせなかったトガのことを指しています。2章を見ると、エリの息子たちは主に捧げるべき生贄を軽んじるという罪を犯していたことがわかります。今日で言うと、主イエスの十字架の許しの恵みを平然と拒んでしまう罪に相当する、このように言って良いと思いますね。ヘブル人の手紙10章26節27節を見ると、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されてはおらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。神様の許しを拒んで自分の力で償おう、そのようにしていることはないでしょうか。私たちは示される罪があれば主の前に告白する、そのことで主の許しを受け取り、そして清めに向かわせていただくことができます。ぜひそのことを覚えてお祈りしようではありませんか。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、しもべは聞いております、お語りくださいと、私たちもサムエルのようにへりくだった謙遜な心で聞く耳を持って、いつも敏感にあなたのお言葉に期待感と緊張感を持ちながら向かうことができますように、そしてその聞いた御言葉に私たちが速やかに応答することができる信仰の従順さも聖霊なる神様が与えてくださることを信じて感謝いたします。イエス様の名前によって祝福された今日の一日をお導きください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日も皆さんの上に主イエス様の祝福がありますように心からお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。